源氏物語、末摘む花、著者、紫式部、与謝野晶子役、翻訳者、松島時子。川衣、上に着たれば和着も子は、聞くことの皆、身にしまぬらし。川衣、上に着たれば和着も子は、聞くことの皆、身にしまぬらし。あきこ。源氏の君の夕顔を失った悲しみは、月が経ち、年が変わっても忘れることができなかった。左大臣家にいる夫人も、六条の貴女も、強い思い上がりと、源氏の他の愛人を寛大に許すことのできない、気難しさがあって扱いにくいことによっても、源氏はあの気楽な自由な気持ちを与えてくれた恋人ばかりが追慕されるのである。どうかして大層な身分のない女で、可憐で、そして世間的にあまり恥ずかしくもないような恋人を見つけたいと懲りもせずに思っている。少し宵らしく言われる女にはすぐに源氏の好奇心は向く。さて接近していこうと思うのには、まず短い手紙などを送るが、もうそれだけで女の方からは好意を表してくる。冷淡な態度を取りうるものはあまりなさそうなのに、源氏はかえって失望を覚えた。ある場合、条件通りなのがあっても、それは頭に欠陥のあるとか、律一方の女であって、源氏に対して一度は思い上がった態度に出ても、あまりに我が身知らずのようであるとか、思い返してはつまらぬ男と結婚をしてしまったりするのもあったりして、話をかけたままになっている向きも多かった。うつせみが何かの折々に思い出されて、敬服するに似た気持ちも起こるのであった。軒場の荻へは、今も時々手紙が送られることと思われる。火陰に見た顔のきれいであったことを思い出しては、上人としておいてよい気が源氏にするのである。源氏の君は、一度でも関係を作った女を忘れて捨ててしまうようなことはなかった。左衛門の乳母といって、源氏からは第二の乳母の次に慕われていた女の一人娘は太夫の女房といって、御所勤めをしていた。王子の兵部太夫である人は父であった。多情な若い女であったが、源氏も宮中の整いどころでは女房のようにして使っていた。左衛門の乳母とは、以後は筑前の神と結婚していて、九州へ行ってしまったので、父である兵部太夫の家を実家として助官を務めているのである。常陸の大使であった新郎、兵部太夫はその祖父である。が、年をお取りになってから、お持ちになった髭髯が、故人になって残っていることを、何かのついでに女房は源氏へ話した。気の毒な気がして源氏は詳しくその人のことを尋ねた。どんな性質でいらっしゃるとか、ご供養のこととか、私はよく知らないのでございます。内気なおとなしい方ですから、時々は貴重越しくらいのことでお話をいたします。金が一番お友達らしゅうございます。それはいいことだよ。金と死と酒を三つの友というのだよ。酒だけはお嬢さんの友達にはいけないがね。こんな冗談を源氏は言った後で、私にその女王さんの金の音を聞かせないか。常陸宮さんはそうした音楽などのよくできた方らしいから、平凡な芸ではなかろうと思われる。と言った。そんなふうにおぼし召しておききになります価値がございますかどうか。 思わせぶりをしないでもいいじゃないか。この頃はおぼろ漬けがあるからね。そっと言ってみよう。君もうちへ下がっていてくれ。源氏が熱心に言うので、太夫の身分は迷惑になりそうなのを恐れながら、御所も御用の暇な時であったから、春の日長に退出をした。父の太夫は宮邸に休んでいないのである。その継母の家へ出入りすることを嫌って、女房は祖父の宮家へ帰るのである。源氏は言っていたように、いざ酔いの月のおぼろにかすんだ夜に女房を訪問した。困ります。こうした天気は決して音楽に適しませんのですもの。まあいいから、御殿へ行って、ただ一言でいいからお聞かせしてくれ。聞かれないで帰るのではあまりつまらないから。と強いて望まれて、この貴公子を取り散らした自身の部屋を置いていくことをすまなく思いながら、女房が寝殿へ行ってみると、まだ格子を下ろさないで、梅の花の匂う庭を女房は眺めていた。良いところであると女房は心で思った。金の声が聞かせていただけましたらと思うような夜分でございますから、部屋を出てまいりました。私はこちらへ寄せていただいていましても、いつも時間が少なくて、伺わせていただく間のないのは残念でなりません。というと、あなたのような批評家がいては手が出せない。御所に出ている人などに聞いてもらえる芸なものですか。こう言いながらも、すぐに女房が金を持ってこさせるのを見ると、女房がかえってはっとした。源氏の聞いていることを思うからである。女房はほのかな妻音を立てていった。源氏は面白く聞いていた。大した深い芸ではないが、金の音というものは他の楽器の持たない異国風な声であったから、聞きにくくは思わなかった。この屋敷は非常に荒れているが、こんな寂しいところに女房の身分を持っていて、大事がられた時代の名残もないような生活をするのでは、どんなに味気ないことが多かろう。昔の小説にも、こんな背景の前によく歌人が現れてくるものだなどと源氏は思って、今から交渉の端緒を作ろうかとも考えたが、ぶしつけに思われることが恥ずかしくて座を立ちかねていた。女房は才気のある女であったから、名士の息に遠い人の音楽を長く源氏に聞かせとくことは女房の損になると思った。雲が出て月が見えないがちの晩でございますわね。今夜私の方へ訪問してくださるお役宅の方がございましたから、私がおりませんとわざと避けたように渡りますから、またゆるりと聞かせていただきます。お腰を下ろしていきましょう。女房は金を長く聞かせないで部屋へ帰った。あれだけでは聞かせてもらいがいもない。どの程度の名手なのか分からなくてつまらない。源氏は女房に好感を持つらしく見えた。できるなら近いお座敷の方へ案内していってくれて、よそながらでも女房さんの絹ずれの音のようなものを聞かせてくれないか？と言った。女房は近づかせないで、より良い想像をさせておきたかった。それはダメでございますよ。お気の毒なお暮らしをしてめいり込んでいらっしゃる方に、男の方をご紹介することなどはできません。と女房の言うのが道理であるように源氏も思った。男女が思いがけなく会合して語り合うというような階級には入らない。ともかくも貴女なんであるからと思ったのである。しかし将来は交際ができるように私の話をしといてくれ。こう女房に頼んでから、源氏はまた今夜を他に約束した人があるのか帰っていこうとした。あまりに真面目すぎるからと陛下がよく困るようにおっしゃっていらっしゃいますのが、 私にはおかしくてならないことが折々ございます。こんな浮気なお忍び姿を陛下はご覧になりませんからね。と、両部が言うと、源氏は、二足三足帰ってきて、笑いながら言う。何を言うのだね。品行方正な人間でも言うように。これを浮気と言ったら、君の恋愛生活は何なのだ。多情な女だと源氏が決めていて、折々こんなことを面と向かって言われるのを、女房は恥ずかしく思って、何とも言わなかった。